リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテル京都エミラースにて5月27日日曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテル京都エミラースへは阪急京都線桂駅西口から京都市営バス、あるいは JR 京都線桂川駅から京都市営バス、八坂バス、境谷大橋下車すぐです。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所では5月30日水曜日午後1時30分から4時30分募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都ビアラボオーナーでクリエイターズジャパンの理事長の村岸秀和さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに、今話題になってます京都ビアラボについて、ご紹介をお願いいたします。
はい、京都ビアラボは七条木屋町を150メートルほど上がったところにあるブルーパブでして、ブルーパブっていうのがビールの工場とバーが併設された場所になってます。でここで、いわゆるクラフトビールを作ってまして、その出来たてのクラフトビールを飲めるバーというところです。
はい、クラフトビール特徴としては？
そうですね、もともと和束町のお茶を使ったビールっていうのをずっとこう販売してまして、で5年ぐらい前ですかねからビール工場にお茶のビールを作ってもらって、でそれを販売してたんですけど、で、今年の3月末にビールの製造免許をいただきまして、でそのお茶のビールを自分のところで作って販売しているということになります。
すごい素晴らしいですね。構想をね立てられてからはどれぐらい？
そうですね、和束町っていうのがお茶の宇治茶の一大産地なんですけども、そこが少しこう過疎の町で、多分8年9年ぐらい前ですかねから町おこしといいますか、空き家のこう活用とかいろいろこう活動をさせてもらってまして、でちょっとこう町おこしの範囲を広く考えてまして、でお茶を使っていろいろこう製品作ってまして、でそのうちの一つビールも販売してたんですけども、なかなかビールを他の工場に作ってもらって販売するっていうのもあんまりこうたくさん作れなかったりとか、イベントだけでしか出品できなかったりとかみたいな感じで、ここ3年4年ぐらいやってたんですけど、なんとかこう自分のところで作れるようになって、でいつでも飲んでもらえるみたいな感じにしたいなと思ってまして、それがとうとう実現したという感じですね。
はい、ではちょっとこう元々のねところからちょっとお伺いしようかなと思うんですけどね、わずか、はい、茶との出会いってところにもなるかと思うんですけども、はい、クリエイターズジャパンっていう、ね、理事長 NPO 法人をやってらっしゃいますけども、そことの流れからこうわずかのなんかつながりができたのかなと思うんですけど、そのあたりもちょっとご紹介。
そうですね、なかなか長い話なんですけど
そうですね
そうですね、それこそ高島さんとのこう出会いの話みたいにもなってくるんですけど、
じゃあそこは置いといて、
そうですね、初め京都市内を中心に空き家とかいろいろこう古民家を活用するっていう NPO をずっとやってまして、でその流れで和塚町の方にもたくさんこう空き家があって、でそういう活用の方法が何かないかなみたいな感じで相談いただきまして、初めて和塚行かせてもらったのがもうおそらく8年か9年ぐらい前なんですけども、でその頃からいろいろこう空き家の活用で、イベントスペース作ったりとかシェアハウスとして活用したりとかそういうことを続けてまして、で、もう少しこう街づくりを広くいろいろやってみようかということで、お茶を活用してまずこうクラフトビールという形で、試飲してみたり試作してみたり街の方に飲んでもらったりみたいな感じで、スタートしましたね。でいろいろお茶のビールって言ってもこうなんて言うんでしょう、どういうこうスタビールのスタイルで作るとかどのお茶が合うとかいろいろこう難しくって、何種類も何パターンも作ってきてはいたんですけど、おそらく今出してるお茶のビール3種類あるんですけど、それがこうすごく評判も良くて美味しいビールかなと思います。
はい、ね、わずかではね、わずか社というのをやってらっしゃって、よくねご案内もいただいて、楽しいことをこう若い人たちが集まってやってらっしゃるなという、そこにも村岸さんがもうねでも中心的な存在としてね活動されていたという、そのわずかをから今度は京都市内の方にも、わずか社も今もやってらっしゃる、
ね、はい、ずっとやってますね。
で京都市内の方で、さっきおっしゃってました木屋町7条上がる、うん、そこで、はい、京都ビアラボを開始されたんですけれども、はい、そのお茶がこう特徴ある、お茶ビール特徴があるっていう、そこをちょっと教えていただけますか。お茶のビール何種類ある？
あ、そうですね、今作っているのは3種類のお茶のビールを作ってまして、お茶が煎茶、ほうじ茶、かぶせ茶、その3種類のお茶にそれぞれ煎茶がペールエールっていうちょっとこうホップの香りのするビールに合わせてまして、あとほうじ茶って結構こう茶色い色の濃いお茶じゃないですか、うん、でそれにスタウトっていうちょっと色の黒いビールでこう芳醇な香りのするものみたいな感じでビールを合わせてまして、あとかぶせ茶がちょっと甘みのするとろっとしたようなお茶なんですけど、それにホワイトエールっていう小麦を主体にしたビールなんですけど、ちょっとそちらの甘みと合わせたみたいな感じで、それぞれビールのスタイルに合わせてお茶をちょうどこう一番特徴が出せるかなと思ってビールにしてみました。
うん、ね、わずかのお茶っていうのはもうね有名っていうか美味しいお茶ができる産地として有名ですけど、うん、そうですね、はい、やっぱりそこのお茶を使ったビールは評判いいでしょうか？
もちろんそうですね。うちの店はもちろんこうお茶のビールを中心に製造してるんですけども、わずかのお茶ももちろんそうですし、いろいろこうわずか町自体のこう情報発信とかもやらせてもらってまして、そのお茶のビールを3種類飲んでもらいながら、その中に入っているお茶、煎茶とほうじ茶とかぶせ茶をそれぞれお茶だけでも飲んでもらったりして、いろいろこうお茶の味も楽しんでもらって、でビールの中に入っているこうお茶の風味を見つけてもらったりとか、なんかそういう感じでわずかのお茶とかわずか町自体のこうアンテナショップみたいな形でも発信していきたいなと思ってます。
そしてそこがこうブルーパブっていう工場と飲めるバーと一緒に併設っていうところはなかなかないですもんね。
そうですね、京都は多分ものすごい珍しいですよね、うん、で一度ね店の方来ていただくとこうバーなんですけども、目の前に大きいそのビールの作ってるタンクとかねがすぐ目の前にあったりして、こう工場感すごいあるんですね。で時々こうその作ってる工場の中をこう見学してもらったりとか、なんかビールこういう風にできるんですよみたいな案内させてもらったりとかもありますし、あと結構こう小さいサイズの製造スペースがたくさんあるんで、うちになのでちょっとこうなんかうちのこんな特産品でビール作ってみてとか、なんか特産品とかもそうです、なんかちょっとこううちの地域のものを使えないかなとか、なんかそういうこうちっちゃいロットでオリジナルビールを試してみるみたいなこともすごいしやすいようになってます。
あ、それいいですね。なんかこう地域でイベントがあるのでそのためのビール、そのでちょっと難しいですかね。
そうなんです。いやでもね、なんか祇園祭りとか、うん、なんかいくつかこれから夏のイベント用のビールみたいな感じでも声かけていただいてまして、あで、まあ、あのすごいこう変わったものを入れるときはちょっとオリジナルなので、うん、あのすぐに美味しいビールになるかどうか分かんないんですけど、いろいろテストしてみないと、うん、でも割とこう特に柑橘系とか、うん、いろいろお茶もそうですけど、あのビールに合わせやすいものもたくさんあるので、なんか試してもらえるかなと思います。
はい、すごい楽しみなお話を伺いましたけれども、ここであのミュージックブレイクに行きたいと思います。今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲ご紹介お願いします。
はい、つい最近あの3日間ぐらいうちの京都ビアラボで、ライブをしてもらったんですけども、ジャム・オン・ザ・ブーズというインストのすごいこう穏やかなものすごいいい曲なんですけど、ジャム・オン・ザ・ブーズのワンダーという曲です。
お聴きください。今夜のゲストは、木屋町七条あがるにある京都ビアラボオーナーで、NPO 法人クリエイターズジャパン理事長の、村岸秀和さんです。続いてお話を伺いしたいと思います。
はい、
今ねおすすめの曲、いい気持ちでなんかここに、わずかのお茶のビールを飲みながらだったらよかったなと思う。
そうそうそう、ね、ちょっと飲んだほろ酔いの感じでこれ聞くとねちょっと泣けてきたりしますね。
はい、あのお話ね続いて伺いたいと思いますが、
はい、
3種類のね煎茶、ほうじ茶、かぶせ茶のビールがあるということなんですけれども、お店の特徴とかをもっとこうじゃんじゃん教えていただきたいなと思いますが。
あ、そうですね、
オープンの、ね、時間とかいうのも含めて。
あ、はい、毎日お昼3時からオープンしてまして、平日が10時閉店、うん、で金曜土曜の週末が11時閉店という形にさせてもらってます。結構まあお客さんおられたら割とそのままずっと飲んでたりもするんですけど、あとそうですね、先ほどお話したみたいにいろいろソフトドリンクでお茶、わずかのお茶飲んでもらえたりとか、うん、あとお茶を発酵させた酵母茶っていうのも出させてもらったりとかで、あと結構こう出来たてのビール飲んでもらえるのが、うちのオリジナルビールなので、なんというかこうクラフトビールの中でも結構こう珍しい変わったビールが出させてもらったりとか、女性にも飲みやすい、あまりちょっとビール苦手でみたいな感じでもうち来られて、なんかこんな美味しいビールあるんだみたいな感じで、なんかちょっとこうビールが好きになるというか、飲めないと思ってたビールが飲めるなみたいな感じでおっしゃる方もいらっしゃったりするんで、なんかいろんなビールが毎日こういろいろ入れ替わりもあるんで、 来ていただければ面白いビールが見つかるんじゃないかなと思います。
女性も行きやすい、
そうです ね, ですね、はい、
お店はどれぐらいの席があるんですか。
席としては15席なんですけど、割とこうなんていうんですかね、立食でさせてもらうことも多いですし、あとちょっとこうイベントしたりとかいう感じで、20人から20数人ぐらい入ってもらったり、あとこの季節は店の外がすぐ前が高瀬川があって、でこうすごいこう気持ちいい場所なので、割とこう店の外に出て飲んでみたいな感じのこともよくありますね。
そういうテーブルとかがお店の外にある。
そうですね、なんかあんまりこうテーブルというほどのことではないんですけど、ビールの樽をこうざーっと並べてでその上にこう板引いて座ってみたいな感じですね。
楽しそうですね、はい、なるほど。お客様もどういう形、もう皆さんあれここにこんなお店があるよみたいな感じでいらっしゃいます。
そうですね、割とこうクラフトビール好きの方ってこう特に海外から来られた方ってたくさんいらっしゃって、でそういう方も大勢いらっしゃいますし、あとなんていうんですかね、こう小さい店なのであんまりこう例えば何人かで来られた時にその何人かでというよりこう割とお客さん同士がなんかねお話しされたりとかで、スタッフはうちのブルワーがオーストラリア人なんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、あとそれ以外のバーのスタッフは日本人 でそれぞれまあ英語も日本語も喋れたりするんで、
うん、
なんかね外国のお客さんと日本のお客さんとこういろいろ喋ってもらうことも多いですし、なんか特に英語喋れなくても、
うん、
なんかねそういう日本人スタッフもたくさんいるんで楽しんでもらえるかなと思います。
ね、海外の方にもね日本茶っていうのがすごくこう知れ渡ってきたかなと思うので、
うん、
日本茶を使ったそのわずか茶を使ったビールっていうのは喜ばれそうですね、観光客の方とかにもね。
そうですね、そういう形でこうお茶だけ飲んでもらうこともありますし、あとわずかの方からいろいろこうなんかお茶の飲み比べみたいな感じでうちの店でこう定期的にイベントさせてもらったりとか、なんかねいろいろこうわずかの方でされてるようなこともなんかこちらでして、
うん、
なんか特にそういう外国人の方とか、うん、なんかいろんな方に知ってもらえる機会かなと思いますし、
うん、お食事とかもあるんですか。
はい、そうですね、ビールの店なんですけどもおつまみだけではなくって、なんか煮込み料理とかご飯の料理とかいろいろ置いてまして
、うん、
割とこうお腹の減ってる時でもパッと来てもらっても、うん、食べてもらえるものはたくさん置いてます、
うん、じゃあね3時からビールだけでもいいし、ちょっと早めの、ね、夕食でもいけそうですか。
そうなんです、そうなんです。
そんな時間からご飯とかもできるんですか。
ご飯はい3時からでも出ます。
へえ、
なんか会社帰りとかでパッとこう、
そうですね、
お腹減ってる時とかでも大丈夫です、
ね、はい、夕方106時以降じゃないと食事が出ないとかいうところとかもあったりするけど、
そう
じゃない
ですね。そうですね、全然はい出せますんで、
なんかすごい楽しそうなねお店で、ね、海外の人とかも安心していけますよね、
う
ん、
そうですね、
オーストラリアの方もいらっしゃるし、
そうですね、
うん、でもうずっとこうビールが大好きだったんですね村木さん、このいよいよこういう、
そう
ブルーパブを、ね、ビールオープンされたってこと。
ビール大好きですし、そうですね、なんかビール作るというかビールも作るんですけど、なんかそうやってこう人が大勢集まってくれてとか、うん、なんか外国の人も大勢いてとか、なんかいろんなこう世代の人も来ていただけるんで、なんかそうやってこういろんな人が交流できる場を、うん、まあビール中心なんですけど、
うん、
なんかそういう交流できてる場ができてる作れてるっていうのがね、うん、面白いなと思います。
そうですね、うん、地域と地域、ね、特産品とまたねそのこう、うん、新たなコラボみたいなこともされていたり、
そうですね、
ね、
う
ん、つながっていきますし、人がこうまさに交流するような場所を、ね、作られたという感じ、
ね、そうですね、なんかそういうビールのバーとかっていうと、うん、ちょっとなんかこう行きにくいとか、
うん、
特に外国人の人が多いんかなとか若い人が多いんかなとかあるんですけど、うちの店はなんかあんまりそういうことがなくて、なんか世代もすごい幅広く来ていただいたりとか、そういう地域の特産の感じでこう、ね、年配の方も来ていただいたりとかいろいろあるんで、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今夜のゲストは、京都ビアラボのオーナー村岸秀和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。